して済むから。
ぼーっとしている状態です。12月25日より店ではそんな無事様に離婚届に印を押させたようです。私にも保証人といって印を押しました。仕事に穴を開け彼女を苦しめたというのです。10年連れ添っていてそんな時こそ助け合うものだと思います。私も彼女の言葉に気づいたことが多々あり、みんな自分、私も親に言葉を返したことがあります。保証人を撤回します。突き放して夫婦二人で立ち直ってほしいのですが、彼女はその気はありません。家に戻ると言いますが、受け入れられないことも話しますが、自分の思いでやっているのでしょうか。夜眠りにくいこと、少しありますが、神様を信じているのでただ祈っています。彼の両親と彼に申し訳ないとは言っています。よろしくお願いします。祈っているだけでいいですか。娘には離婚は拒否と言います。最初今一つで村にも行けず小牧だけです。娘が婿様に離婚届に判を押させたのです。娘の怖さを感じ、家に戻る意思は許されないのです。しばらくそちらに出向いていません。ごまも参加していません。私は婿さんに悪くて、お婿さんに向こうの両親に謝り涙して祈っていますが、私の保証人を取り消します。離婚届を破棄するように言うことは、神様の意思に沿うのかわかりません。よろしくお願いします。
はい、あくもまた皆様とお会いできまして嬉しく思います。ありがとうございます。結婚の最初のね時に今のお話は条件をつけて結婚されてるんですね。だからその条件が破られた離婚するというお嬢さんの当然かなんですね。でその最初の条件がどういう条件だったかいうことですけども、その条件に沿わない以上はその決意は変わりません。で何が言いたいかと申しますと、結婚というのは本来支え合いなんです。で支え合いというのは何かというと無条件なんです。でだから結婚するというのは体を合わせるじゃないですか。あれは象徴的行事で、なんで体を合わすかというと無条件に受け入れるという意味なんですよね。で無条件に受け入れる、無条件に支えるって何かというと、この世的にはですよ、本当に相手が何をしても許せるということなんですね。でその許すとは何かというと、それが愛なわけです。だからまず相手が何をしても許せる、そして何をしても支えていけるという覚悟があるから結婚するんですけどね。で覚悟があるから肉体を合わせるわけです。そのフリーセックスというじゃないですか。でそのフリーセックスのフリーの意味は何かというと絶対の自由という意味なんですよ。で今の人の言うフリーセックスというのは欲望の赴くままにしてるというだけのフリーセックスで、本来の意味じゃないんですね。その神様の絶対の自由の中でのするセックスということは何かというと相手を無条件で愛せるということです。でその無条件の愛というところをわからない人はやはり好きに離婚します。でその離婚することを通してね、無条件の愛というのを学んでいくんですよ。まず条件付きの愛をしてみてこうだったっていうのを繰り返して初めて分かる、そういうものなので、そのこの世的な姿をいちいちこの掴まずにね、ひたすら前乗りだけをしてるというのが一番なんていうんですか、相手の本心の響きを蘇らすことができるんですね。で本心の響きを蘇らせることができると無条件の愛というのに皆が気づいていくんです。でこれ今結婚の事例ですけども、この今の地球世界全てに対しているんですね。でこのごまでごま木を燃やしていただいて引火性を奉納していただく、宇宙神ありがとうございますを奉納していただくというのはその無条件の愛になるんですよ。でこのここでやっていただく宇宙神ありがとうございますの前乗りがね、 深く善髄の心に響いていき渡って、善髄の心の奥から無条件の愛を呼び起こすことができるんです。で、もう小さい結婚という形も小さな世界の一つの栄光構造の象徴ですので、ひたすら前乗りされるのが一番です。で、結果はね、神様が一番優先されます。その例えば結果として離婚という形になっても、そのお嬢さんにとって一番いい勉強になるんですよ。それをしないと納得しないの。本当はせずに納得するのが一番いいんですよ。でも最初に条件つけてしまう、結婚してるから、その条件が破られた以上は絶対嫌だという、そのお聞きすると人を責める強い言葉を吐くっていうんですけど、その人はいろんな人に条件を使って自分で自分を縛るんですよ。で、自分で自分を縛って、その条件が守られないと、自分で自分を縛って自分で自分からいろんなものから離れていくみたいなね。で、そういうことを繰り返して一人寂しくなって初めて気づくみたいないう経験を積まないと納得しない時はある程度済みます。で、それも勉強というか魂の遍歴ですので、必要なことなので、ひたすら前乗るとその遍歴が少なくて済むということです。はい、次お願いいたします。
主人が仕事を早くされ、一日中一日喜んで印刷を奉納すると、またいいようになっていくといつもお話しされますが、神様を使っていただいているという実感がわかりません。それでもやはりただ簡単と印刷を奉納するだけでよろしいでしょうか。
はい、いいよね。地球、その先生が因縁因果の輪を断ち切られたんですね。で、因縁因果の輪を断ち切られたということは、どういうことかと言いますと、もう生まれ変わりないんですよ。本当に今回で最後です。もう泣いても笑っても今回で最後です。あとは地球人類が前のりの形を選んでね、より神様の御心に従った深い姿で完成させるか、一旦終わりという厳しい形で終わりにするかだけになってるんですね。ただ神様からは人類の自由にさせるようにという厳しく言われてますので、人類が何を選ぶかだけなんですね。でも何を選ぶかをここで誤問して前乗りすることによって大きく変わっていくわけですよ。もうそれだけです。前乗り最強なんですね。だからまずここで前乗り人が200人集まって前乗りするようになれば、あっという間に世界は変わっていきます。で、そのこの世的にね、仕事を失って食べる、まあ極端に言うと食べるものなくなってね、あとは餓死するしかないという形で死ぬりしてるんですよ。前乗りしていれば本当の悟りなんですよ。その人類がいつも悩み苦しんで争いを起こすのは何かというと、例えば一人寂しく、まあ同時の場合で言いますとね、一人寂しく孤独死して餓死する、で、こんな自分は不幸でダメだったんだみたいに結果でものを言うわけですよ。でも本当はその、例えば極端な話ですよ、餓死して死ぬ人は死ぬだけのことを積み重ねてきてるだけなんですね。で、それを一番小さな形でいつも消してもらえてるんですよ。戦争でなんであんな悲惨なことが起こるのって言いますけども、そういう小さい悲惨な状態、戦争という悲惨な状態で消してもらってることに気づかなくちゃいけない。いつもいつも全知全能のね、全能の神様が、何でもできる神様が、何でもお分かりになっている神様がね、その一番良いしかしないというのが全てなんですね。それを人間側の小さい意識で言われて決めてるからややこしくなってるわけです。で、そこに気づいて人間側の小さい意識をどうして捨てるか、で、それが前乗りなんです。で、今までは先生のお話で言えば、感謝に立つか思いに立つかって、本心の側に立つか思いの側に立つかって言われるわけですね。だから本心の側に立つってどうするの、感謝の側に立つってどうするの、えっていう感じのまま来ちゃったわけですよ、ここまで。で、みんなが困るから先生は最後に印鑑書を出されて、印鑑書を見れば本心の自分だよということを決めていかれたわけですね。それを3年間の無言の行で示されたんですけど、なかなかみんな気づかない。で、気づかないからあと3年間受けていろいろとやらせていただいて、やっと答えを言っていいということで、印鑑書を読む時が本心の自分だよということで答えを言わせていただきました。 だからあとは本当に悩む苦しむ時こそ因果性をたらんと神様に奉納してね、誠の本心の側に立って行ってください。で、因果性を読みながら食べるものもなくて寒くて死しても大丈夫なんですよ。それが因果性を出たら分かります。で、それが分からない人は分からないままでもいいです。その今回は最後ですので、因果性を読んでそれが実感できた人はスッと上がれますし、因果性を読んでも実感できない、あんなん言うけどダメだっていう人は言う人なりに、それぞれ下の無限地獄をしていきます。落ちていきますけど、その一度みんな無限地獄行くんですよ。なぜかと言いますと、その無限地獄一番下まで行くとね、もうあと上光だけでないのね。ほんだら、あ、全ては光やったんや、全ては神様やったんって分かるわけですよ。分かってくれると神様の方が引き上げれるんでね。で、無限地獄を見た人は一度は行きますので、で、見てない人は因果性でも分かりません。だからそれはそれで大丈夫です。で、今回は最後ですので、読んでも分からない、あるいは読めない、読まない、今まで無限地獄一旦行っていただいてから引き上げますので、どの方も間違いなく引き上げますから、ご安心ください。ただできたら因果性を読まれた方がより自分が楽ですよというだけのことです。いかにしてそのこの世的な結果、孤独で餓死してしまうみたいな形でも大丈夫なんだというのを、ね、分かってください。それが気に入らんかったら気に入らんで離れてもらっても、無限地獄を降りておられてからちょっと引っ張り上げますので大丈夫ですので、はい、ありがとうございます。
ごまきの書き方について質問させていただきます。以前送っていただいた大きい方のごまきが手元にあり、これに因果性を書いて奉納させていただきたいと思います。ごまきに因果性を書いて奉納する上で、何か守るべきルールがありましたら教えていただけますでしょうか。
大丈夫です。自由にやっていただいて大丈夫です。
はい。なんか自分の立場を超えて、ごまかしに挑めば一気に変わるとおっしゃってましたが、今、ごまに集まって準備したり、ごまきを書いて持ってきたりでは、まだ一つになってないということですか。立場を超えて、ごまに、ごまを行うとは、具体的にどういうことでしょうか。
例えばですね、この川上がいるからするんだ、で、あの川上は嫌いだから嫌だっていう人がいると思う。川上が好きだからするんだとかね、いろいろだと思うんですよ。でもそんなんを超えてですね、ごまは先生がこれは大事なものだからやってくれて残されたものですから、その好きとか嫌いじゃなくて、ごまにさ、みんなで力を合わせてやろうっていう意識がまとまればいいんです。その形の上でごま木を運ぶとかね、いろんなことはそれぞれの立場でいろんなやれることをどんどんしていただいたらいいんですよ。でも意識の上でこれが先生の残された大事な大事な舞の行事だから、舞のりそのものだから、ごまだけはみんなで力を合わせてやろうっていうふうに盛り上がったらあっという間なんです。なぜかというと、このごまをしようとして心を合わすときは、舞とのかみさんピタッと心が合うんですよ。ほんで前乗りというのは、真琴の神さんとピタッと心を合わすことなんです。でもその真琴の神さんとピタッと心を合わすことが今までは難しかったの。感謝に生きるか、思いに生きるかとかね、その思い巡らすなとか、もうありがとうございます言い続けたらいいんですよとかね、うちありがとうございますいいんですよとかもいっぱいあったんです。あるいは昔でしたら、こう竹刀をね、こう振り続けてありがとうございます言ってたらいいんだとかね、いろいろありました。でもどれもみんなできなかったの。でももうこれだったら誰もできるでしょうという形で、その法然さんが作られた南無阿弥陀仏のようにですね、因果書を作っていただいたわけです。で、その因果書を集約したのが宇宙神ありがとうございますです。で、それにさらに集約したのがありがとうございます。だからそのありがとうございますを言い続けて飽きるときは、ありがとうございますがマウトン神さんそのものって思い切れてないんですよ。で、宇宙神ありがとうございます続けて飽きるときは、やっぱり宇宙神ありがとうございますがまとも神様の響きそのものって受け取りきれてないからです。だからそうなったときに最後の救いとして因果書があるわけです。因果書は分かる分からないに関わらず、淡々と読めばまことの神様とピタッと一つにするよという救いなんです。だから因果書をこのごまの会場で何か分からんけど奉納してた、ピタッとまとも神様と心が一つになってあっという間に全てが変わるようになる。でもそれをみんなが心合わせてピタッとなる時が来るんです、必ず。で、それが来たら 一瞬で大きく変わります。大きな奇跡がどんどん起こります。もうそれが目前ですので、安心しきってますけども、そういう形になっています。いいですか。
去年の12月の宇宙神ありがとうございますごまたきの時のお話で、インカ所の中の皆共に生き巡り合い、愛働くなりの働きという言葉の中に、愛楽しむなり愛喜ぶなりも入っているというお話があったと思うのですが、その時私の中に愛喜ぶなりという言葉が数回入ってきて嬉しい気持ちになりました。それで印鑑書を唱える時に、皆共に生き巡り合い愛喜ぶなりを付け加えて唱えたいなと思う時があり、またそうさせていただくこともありますが、しかしながら松下先生から本物が現れたとお墨付きをいただいた最終版の完成された印鑑書に恐れ多いことしているのではという気持ちも拭えません。そのようなことをしてもいいのでしょうか。また今は全く思い浮かびませんし、そうしようとも思いませんが、もし机へ加えたい言葉などが出てきたときに付け加えて唱えてもいいのでしょうか。それは思い上がった浅はかなことに他ならないのでしょうか。
いや、付け加えて大丈夫です。で、その時の自分の後ろの演者の願いが入ってくるんですね。で、その皆さんね、印鑑書を読まれてる時に自分一人が読んでるって思っておられる方が多いんですけど、違うんですよ。この肉体を持ってこの地上に現れるというのは、もう何十億人分の願いを背負って肉体を持つんですね。で、この肉体は全宇宙の光点ですから、この肉体を通して全ての世界に響きが通るんですよ。で、だからこの肉体で思うこと、喋ることが、すごい行動することが大事なんですけども、それを前乗り一筋に変えるために印鑑書がある。で、その印鑑書に言葉を伝えた、新たに載せるというのはね、後ろの人の願いが載ってますから、載せてもらって大丈夫です。そして、ある程度したらそれが終わりますから消えるだけなんですよ。で、印鑑書にはもう最後まで消えないものだけを今載せてるわけで、新たに足されても、足してしばらくしたら消えていくの繰り返しです。だから、ご自由にされて大丈夫です。ありがとうございます。
でご質問とある方はいらっしゃいますでしょうか。
はい、ですか。はい。はい、ありがとうございます。いよいよね、ここでお話しさせていただいて満3年を迎えました。あっという間の3年だったと思います。で、もうマイノリに関して、いろんな形から説明させていただきましたし、実践する方法も言わせていただきました。だからいよいよ本当に実践するだけになりました。で、マイノリの実践でどうよって言ったら、印鑑書を読むだけっていうことまで淡々と読むことだけまで説明しましたから、ぜひね、印鑑書を淡々と読まれて、マイノリに専念してください。そうですね、具体的には例えばテレビや映画を見ながらね、宇宙神あれよと唱え続ける練習してみてください。最初はね、テレビや映画だけに意識いってしまうか、宇宙神ありがとうございますということだけに意識戻ったりして、どっちも楽しめないですけど、その練習してるとテレビ映画を見てるんだけど宇宙神ありがとうございますと響かせれるというようなことができるようになります。すると前乗りがずっと深くなりますんでね、ぜひそういういろんな、これが一例ですよ。いろんな形で、その常に自分の生活に前乗りを込めるということをね、やってみてください。今年は誰でもがそれが簡単にできる年になったということを先生から言いつかっておりますので、ぜひね、実践編に入ってみてください。もうあっという間です。あっという間に心境変わってね、先にいつも言いますけど、先に心境深くなった人は人に言わないようにね、他の人が焦るからね、それだけです。で、一斉に世界が変わりますから大丈夫ですから、ひたすら淡々と印鑑書を奉納して続けてください。もうただただそれだけです。もう本当に説明すがしてね、質問も出なくなるくらい説明し尽くしさせてもらいました。もう最後なんで、本当はもうここにも立たずに帰ろうかと、あっちの世界に帰ろうかという感じだったんで、ちょっとおまけで多くの人の の体ちょっと治させてもらいました。でこっちの体ボロボロになって今目もなんですけども、もうちょっと残れということでまた自分の体を再生しています。ちょっとしばらく不安定ですけど大丈夫、残りますので、印鑑書を読む、あるいは宇宙神ありがとうございますと祈り続けるのを実施することにおいて、また疑問が出たときはぜひこのごまで質問を出してください、ね、よろしくお願いします。もう喜び勇むだけなんですよ。神様の働きというのはただただ嬉しい楽しい喜びだけなんですね。でそれが無条件に湧くんですよ。だから無条件に湧く、無条件ってな、無条件の幸せ、無条件の喜びって何かというと結果に一切気にしなくなるということです。どの形も常に常に神様が一番いいようにされてるということだけです。それに気づいたらもう怖いものもないし自由自在なんです。そして何でも答えがすぐ分かるようになります。その結果に気にすると答えが分からなくなるんですね。それだけちょっと片隅に入れておいていただいて、ひたすら悩んだ時は苦しんだ時は淡々と印鑑書を読み続けてください。皆さんはねこの地上に肉体を持って何しに寄りに来たかというと、まずこの困難をね、苦しみを楽しみに生きてるということをね忘れないでくださいね。なんでそうかというと、例えば公園の山に、公園に小さい山があるじゃないですか。その山にパッと登って頂上と当たって、あ、頂上に着いたですよね。それがちょっと大きめの山に登って、あ、頂上まで着いたな。それがちょっと日本アルプスぐらい登るとすごい大変な思いして頂上と言ったら、達成感の幸せってすごく深いじゃないですか。そのように山登りのようにね、その登ることを楽しみと、苦しいんだけど楽しみとして来てるんですよ。この肉体を持って地上に生きることをその山登りのようなもんですね。人生は重く首を持ち歩むものないというのがありますけども、その重き首を持ちて歩むという楽しみをしきてるだけなんですね。それよく忘れないでください。だからオリンピックでもそうですけども、運動選手なんかねすごい大変して苦しんで苦しんで喜びを持つわけですから、普段の生活でもそうなんですよ。どの形も結果を気にしないということが大事です。一生懸命神様のために生きたということが大事なんですね。それだけです。ただただそれだけです。その一生懸命神様生きたという自覚を得るために印鑑書を淡々と読むことなんですね。もう今まではこれをね、その40日間座って祈るとかいろんな方法があったんだけど、その方法をこうしたらこうなるよということを言えずに、ただただみんなが重視してるのを待ってたという時代ですよね。しないよ、ただ振り付けろとかね、いろいろありましたけども、綱引きをしなさいとかね、先生はいろんなことをおっしゃってくださったんですけど、その結果悟れるよとは言えないから、みんなの重視で一生懸命してくれるのを待ったんですけど、できなかったんですね。で今度は的のプラスの言葉だけを結集して、これを淡々とさえ読んでくれたらということで、最後の最後を出していただいてますから、ぜひね印鑑書を淡々と読んでください。で印鑑書を読むときは宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、嫌なときはありがとうございますでやってみてください。飽きるときは単なる言葉の羅列になってるんですよ。どの時もどの時も必ずありがとうございますは、宇宙神ありがとうございますは、印鑑書は的の神様そのものということを信じてください。ここの信だけはいります。それが信じきれたらあっという間に変わるんですよ。もう そこだけなんですよね。そんなに言ったって読むだけやないか言うだけやないかっていうのが無意識に今まであったから、例えばありがとうございますは的の神様そのものって先生がおっしゃっても、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますとこう言うと本当にそっと奥入るんだけど、みんな入らないの ね何度ありがとうございます言っても入らないです。宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございます、ずっとね言うごとに奥入るんだけど、無限に広がるんだけど、みんな広がらないのね。それその最初の底が信じきれないんですよ。先生が、それはもう先生は信じてないみたいなもんだけどね、先生がおっしゃったわけ、ありがとうございます言いなさい、宇宙神ありがとうございます言いなさい、印鑑書ってね、印鑑書の時は選べとってもらわないといけないから、読みなさいとも読むなともおっしゃらなかったわけですけども、そのありがとうございます、宇宙神ありがとうございますを具体的に説明したのが印鑑書ですから、 もうどうしてもまた神様がわからないときは印鑑書を読んでください。印鑑書は神様の全てを表現してあります。ぜひね、そこだけをひたすら信じてね、この1年間ひたすら前のりに励んでください。あっという間に、今年はあっという間に変わる年なんでね、この時期逃すと次のチャンスないので、ぜひもう騙されたと思ってね、ひたすら印鑑書を淡々と神様に放ってください。また来月はできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。